松尾のり子さん、お話伺いたいと思います。松尾さん、
はい、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
これお店はどちらにあるんですか？
お店は、一応大手門の方で処理してるんですけど。
そうですか、
はい、
なるほどね。松尾さん本業はインストラクターだそうで。
そうですね、本業がその大手門でピラティスのスタジオをやってまして、そこでやってます。
今コロナの影響で。
そうなんですよ、自粛でもう誰も来ないみたいな。
あら、でもね、やっぱインストラクターの方ですか、ストレッチなんかの YouTube を、始められたんです
よ。 YouTube 配信してるんですけど、ほそほそやりすぎてなかなか登録者数が増えないです。
少ないって今いく何人ぐらいですか？
今ですね、もう16人しかいないんですよ。
少ない。
結構配信してるのにちょっとほそほそしすぎました。
動画はどれ何個ぐらい上げてるんですか？
動画20個ぐらい上げてます。
なるほど。今検索の仕方言った方がいいですよ。
ピラティススタジオカノン。
ピラティススタジオカノンで。
ピラティススタジオカノンです、皆さん。これで松尾さん、
ストレッチのやり方とか、体のお話とかしてるので、ぜひ見てほしい。
今一番皆さんが求めてるもんですよ。
そうですよ、
はい、松尾さん、
はい、
それで今ちょっとね、2人ぐらい増えたと思いますよ。
影響力が弱い。
たった2人。
影響力が。
まあそれはまだ置いといて、
はいはいはい、
台湾茶を始めたきっかけは何だったんですか？
台湾茶は妹が台湾茶が好きで、まあ、10年ぐらい台湾にお茶を買うだけに通っていたんですけど、
わざわざ
美味しいからって言って、最初友達とかに買ってきたりとかしてたけど、
うんうん、
まあ、お仕事にすることで多くの人にも伝えられるねっていうことで、一緒に仕事をしようって誘われて、一緒に始めました。
あ、それでご兄弟で会社を起こしたというっていうか、お店を起こしたということですね。
そうですね、姉妹でやってます。
すごいじゃないですか。で、仕入れのルートっていうのはどうやって開拓されたんですか？
仕入れはもう妹が10年くらい問屋さんに通っていたので、うん、相談をしたんですよ、
はあはあ、
だからまあ日本で商売するんだったら応援してあげるよっていうことで、素晴らしい、いろいろ教えてもらいました。
妹さんすごいですね、
うん、そうです。
台湾茶の、まあ、顔みたいなもんですね今じゃ。
妹はすごい詳しいです。
あ、そうですか。台湾茶ってざっくり言うとどんなお茶と言えばいいんですか？
台湾茶は、まあ、半発酵茶で、半発酵茶っていうのは、まあ、ウーロン茶の仲間なんですけど、もともと中国から台湾にお茶の文化っていうのは伝わってるんですけど、はい、まあ、そこで独自の製法っていうのをこう考えながら発展してきたんですよね。
なるほど。
ほうほう。で、まあ、特徴としてはまあ、香りを楽しむお茶って言われてて、ね、はいはいはい、すごい華やかな香りとかフルーティーな香りとか、そういうお茶があります。
いいですね、いいですね。ちなみにカノンさんで扱ってらっしゃる台湾茶っていうのはどのくらいあるんですか？
6種類ありまして、言っていいですか？
はい。
三塚紅茶っていうのと、東方美人茶と、東朝ウーロン茶、で、金銭茶で、ジャスミン茶と、分散放酒茶の6種類です。
ジャスミン以外は全然わかんないですけど。
そうですね、
私東朝ウーロン茶飲んでますよ。
あ、そう。
これ美味しいですよね。なんかウーロン茶とちょっと違いますよね、普通の。
昔流行った金のウーロン茶とか。
ああ、ありましたね。
そういう感じです。
東朝って
な、凍えるですか？
凍えるに頂き、山頂の頂って書く、
そうですね、
山の高いところ。
冷たいお茶じゃないってことですよね、別に。
あっ、そうです。東朝って書いてます。あったかいお茶です。
あったかく飲むということですよね。
はい。
へえ、ジャスミン茶って普通に飲んでるジャスミン茶ですか？なんか
日本で飲んでるジャスミン茶っていうのは、中国から入ってきてるジャスミン茶なので。
そうなんですか。
作り方としては、緑茶をベースに ジャスミンの香りをつけてるお茶なんですね。で、台湾で作られてるジャスミン茶はベースがウーロン茶で、まあ、台湾で咲いてるのジャスミンですね、ジャスミンのお花で香りをつけてるので実際、ベースのお茶が違います。
実際にその花を使っていくかどうかの違いってことですか？
まず1個の違いはベースのお茶が緑茶かウーロン茶かっていうので、日本で飲まれているジャスミン茶の、まあ、おおよそほとんどは、まあ、香料とかで香りをつけてるけど、
ああなるほどね、
花でちゃんと香りをつけてます。
あ、味と香りがじゃあ微妙に違うんですかね？
うん、だいぶ違うと思います。
だいぶ違う。
そんなに？
そうなんですか。はい、で今日はですね、これはあのスタジオに実際にあのお茶があるんですけども、はい、ちょっといただこうかっていうことで、
これがその台湾のジャスミン茶。
あ、これがジャスミン茶
ですよね。
あ、はい、はい、
ね、そうですよね。
はい、
すごい香りが。
宮本さん、ヤノペペのところにもあるんですか？
はい、あのさっき監修さんが持ってきてくれました。
監修さん、
はい、
西口監修が、
はい、持ってきてくれました。はい、いただきます。
いただいていいですか？
あ、でもいい香りだ。
ねえ、うん、お花みたいな、うん、フルーティーな香り。
あ、すごい。わ、香りがすごい。
わあ。
あ、本当だ。すごいね。
本当、うん、美味しい。なんか深みが違う感じがしますね。うん、
濃厚ですね。
濃厚。
ね、
松尾さん美味しいです。
よかったです。
わ
あ、美味しい。華やかなね。
なんか
広がる広がる。
リラックスできる香り。
本当ですね。
うん。
ほっとする。
本当に、
うん、これが花の持つ効果ですかね、うん、本当のね、
ジャスミンの。あ、本当、放送忘れちゃう。本当に、
ね、
リラックスできるね。忘れるね、放送
忘れます、
はい、
ちょっと進めといてくださいって言いたくなる。
本当、ペペ君どうですか？美味しいね。
いや、美味しいですよ、これ濃厚で、
うん、
やっぱこのジャスミンの他にもなんか結構なんか、
うん、
いろんな香りがするんですけど、ジャスミンだけなんですかこれは？
これは他に何か香りはあるんですか、松尾さん？
香り？
ジャスミンだけですかこれ？
ジャスミン、あ、今飲まれてるのはジャスミンだけだと思います。
あ、ジャスミンだけでこの感じ。
でもなんかこう結構お花の香りがするお茶って、うん、台湾茶多いんですかね？
そうですね、なんか華やかな香りみたいなのすごいあります。
ねえ、なんか金木犀みたいな香りがするようなお茶とか結構。
この、蜜の香りって書く、糖化紅茶ですか？
うん。
蜜化紅茶かな。
蜜化紅茶。蜜化紅茶って、これ、蜂蜜かなんか使ってるんですか？
すごい香りも甘いし、うん、味も甘いんですけど、別に砂糖とか使ってるわけじゃなくて、台湾独自の作り方で、ウンカっていう虫ですね、が、
虫？
茶葉を無農薬で作ってるので、ウンカっていう虫が、葉っぱを食べに来るんですね。で、葉っぱをかみかみしたら、まあ、その葉っぱ自体が自分の力で自己治癒力をしようとするときに葉っぱに甘みが出てくるので、その虫が噛んでる茶葉を選んで手摘みで取ってるので、すごい甘いんです。
じゃあ虫とのコラボということですよね。その香りってい
うのは、ね、そうですよね。
虫がつかないとあれなんですね。
無農薬で作らないといけないし、
無農薬だからこそ
虫が飛んでるか飛んでくるかどうかもその年にならないといけないから。
あ、じゃあかなりレアな。
そうですね。
しかも手でそう噛んでるやつを選んで摘まないといけないので、うんうん、めちゃくちゃ手がかかってる。
毎年毎年もドキドキしながらという。
すごいですね。虫濃いと思いながら。
虫濃いですよ。
ねえ。
すごいな。
栽培してらっしゃるんです
ね。ねえ。台湾茶っていうと、茶器も有名ですけども。
はい。
それも売ってるんですよね。
茶器も売ってます。
はい。このスタジオに。
はい。
これ、急須ですか？
うん。
うん。
なんか小さいですよね。やっぱ日本のものと比べると、急須もね、うんうん。
すごく小ぶりな感じですけども。
はい、台湾茶って香りを楽しむから、香りを閉じ込めるために、やっぱ小さい急須で入れた方が美味しく出るって言われてます。
なるほどね。なんか入れ方のコツみたいなのもやっぱ独特のもんがあるんですか？
入れ方は、まあ、できるだけ、東朝ウーロン茶とかにして関しては、もう、できるだけもう、熱いお茶、お湯、
熱々のね、
ウォーターサーバーとかじゃなくて、まあ、沸騰させた お茶をあのお湯を入れるっていうのが
沸騰まで行く、そうですか。
日本茶ってちょっとそこまで行くと熱いと思うんですけど、うん、
これいちいちあの茶器で入れるの面倒くさいっていう人はどうすればいいですか。
そう、今年の春にティーバッグを
出ました、さすが、
ありがとうございます。
めんどくさがりあの人のために、うん、ティーバッグを作ってくださいましたか。
そう、ティーバッグ あのお茶ってなんかあんまり美味しくないっていうイメージがあると思うんですけど、はいはい、ティーバッグの加工センターに相談に行ったら、うん、それはティーバッグの中に入れるお茶がもうクズみたいな茶葉を入れるから
クズみたいな
精度が下がるだけで、いい茶葉を入れればいい美味しいティーバッグができるって言って、
いいものを使えと台湾の方おっしゃると、うん、いうことですか。さすが独自のルートを持ってるだけね、
さすがです ね、
いろいろどんどん秘訣を教えていただけるという、これはもうねカノンさんしかありませんよ、この独特のルートは、ね、はい、じゃあこんな茶器とかティーバッグも合わせて売ってるということですね。
売ってます、
はい、これは欲しい人はどうすればよろしいでしょうか。
台湾茶専門店カノンのホームページを作ってるので、うん、あのそこから購入することができます。
はい、わかりました。台湾茶専門店カノンで検索してください。花の音と書いてカノンでございますね、はいはい。同時にですね、松尾さんは YouTube もやってらっしゃる、
そうですね。
さっきは何でしたっけ。
ピラティススタジオ、
ピラティスス
タジオ、ピラティススタジオカノン、
カノンですね。どっちみちカノンだという、
は
い、
そうですね。
ぜひ
皆さん見てくださいね。
あ、松尾さん今17人になったらしいですよ。
おお、嬉しい。
ってことは1人増えただけですか。
1人増えただけって言うな。
ごめんなさい、ちょっと影響力の方が弱いかもしれないですけど、
週刊ちょっとポジティブな言い方して、1人増えましたよって。
1人
だけかと思う。
矢野ペペもお願いしますよ。
はい、わかりました。
40人に増えたらしいですよ。
すごい、すごい。
ほら矢野ペペ、ちょっとこの番組をバカにしたらダメだぞ本当に。
いや、すごいっすねパオン、やっぱり40人になりましたよ松尾さん。
ありがとうございます。
一気に16回、はい、
これ見ながらね、皆さんも家でピラティスしてくださいね、ストレッチ、ね、
お前が言うんじゃないって本当、はい、君が関与することで嘘っぽくなるから。
すいません。
いやー松尾さん、
うん、
美味しいございました。
ありがとうございました。
よかったです。
ぜひどんどんあの美味しい台湾茶を広めていってください、
う
ん、
ありがとうございます。
はい、あのインストラクターの方も頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと YouTube は後でチェックしてみましょう。
そうですね、
何人になったか、
うん、どんな YouTube だろう。
松尾ペペ登録しなさい、あなた。
僕もやります。
松尾ペペだって。
いや、ちょっと
一緒になった、一緒になった今。
松尾さんですね。
本当っすよ。
そうな、矢野ペペね。
そうですよ、
チェックしていただきたいと思っております、はい。台湾茶専門店カノンの松尾のりこさんにお話伺いました。舘ひろし、泣かないで。